住民の声を生かして、命と暮らしが守られる区政を。立憲民主党杉並区議団、檜垣岳。自らの参画によって、区政や暮らしが変わることを、区民が実感できるように、住民意見が区の意思決定や施策にどう生かされたのか、わかりやすく周知をしてください。
意見の生かされ方は取り組みで異なりますが、区がどう考え取り組みにつなげるのか示していきたいと考えています。
人権尊重に関する区内の現状認識、差別を撤廃する実効性のある条例制定の必要性を伺います。
現状に危機感を抱いており、6年度には区民の意識調査を行います。条例制定や選管組織の設置の必要性について検討していきます。
区長が公共の再生を掲げている根底の問題意識を伺います。
新自由主義の下で公共の市場化や労働の規制緩和等が進みました。民間事業者の経営が優先され、公共サービスを自治体と住民がコントロールできなくなりました。また、公共事業で働く人の非正規化が進み、将来不安を抱える人が増えました。こうした構造的な問題に課題意識があります。公契約の事業者を選ぶ際の労働環境等を評価する仕組みの導入、区職員の定数引き上げ、会計年度任用職員の処遇改善を行います。
避難者の尊厳が守られ、災害関連死が起きないよう、震災救援所体制の総点検を行い、スフィア基準をもとにした体制整備に取り組む必要があります。
改めて、備蓄品や救援所の運営等について、住民参加の訓練をしながら確認します。また、家屋が無事であれば、在宅避難が基本であることを周知徹底します。自助、共助の支援にも力を入れます。
善福寺川の地下調節地の計画見直しを求める声が広がっています。グリーンインフラによる水害対策について、都と区民と協力しながら、東京の先進モデルとなるよう挑戦してほしいです。
東京グリーンビズの実現に向け、区民と協力、都と連携し、先進モデルとなるよう取り組みます。
杉一小の移転が表明されました。学校運営協議会との意見交換会では、どのような意見が出て、区はどう答え、結論にどう生かされたのですか。また、杉一小の子供たちの声は聞いてきたのですか。
当時、懇談会でまとめた現地改築案が突然移転案に変更された際の説明の不十分さ、移転先の土壌への不安、移転後の通学に対する懸念等を指摘する意見が出ました。区は改築案の変更の際の対応をお詫びするとともに、移転により教育環境の改善に取り組みたい考えを示しました。意見や課題は杉一小の移転改築の中で活かしたいと考えています。これまで子どもたちに聞き取りはしていませんが、今後機会を設けたいと考えています。
杉一小と周辺の浸水対策の徹底、川北病院による土壌汚染調査結果の公表をしていただきたい。
適切な浸水対策を講じ、土壌汚染の調査結果は公表します。
杉一小と川北病院の土地交換において、改めて土地、財産が公正に取引されている根拠を区民に明確に示すことを求めます。
本事業の仮勘知事の土地評価の公平性と客観性の確保について、引き続き住民に分かりやすい説明ができるよう努めます。
全区政の問題は、地域の誰もが参加できる場を構築せずに、個別のやりとりの中で決めてきたことです。地域の人が互いの意見を知らないまま、決定事項だけ上から降りてくるようなプロセスは、自治基本条例の求める区民参画のあり方と合致するのですか？
過去の合意形成のプロセスを真摯に反省します。可能な限り情報開示に努め、透明性の高いプロジェクトにしていくことで、自治基本条例の目指す区政を実現することが使命と認識しています。
都市計画道路については、各道路で住民の思いも異なります。デザイン会議の内容、進行、構成を地域住民と区が共に考えていくことを求める声もあります。
議論のテーマや目標設定などは会議を進める中で参加者と共に考えていきたいと思います。
現状の公共の基盤に敬意を払いつつ、迅速で的確な課題解決を。杉並区議会公明党、河原口博之。能登半島地震を教訓に、震災時のドローン活用の検討具体化に着手していただきたいです。
関係機関との役割分担、協力体制等も考慮しつつ、ドローンの活用について検討していきます。
ジェンダー平等は SDGs の重要なテーマの一つです。パートナーシップ制度のさらなる進化を期待しますが、区長の意気込みは？
すべての区民が相互に人格と個性を尊重し合い、共生する地域社会の実現に向け、取り組みを推進します。
多文化共生基本方針については、区内在住の外国人と日本人の両者に向けた方針として策定していただきたい。互いの文化を理解し、差異を尊敬し、互いに学び合う機会を創出する取り組みを実施していただきたい。
すべての区民が多様な文化を認め合い、生き生きと暮らせる地域社会づくりという視点で、方針を作り上げていきます。
アニメ制作会社の数が国内で最も多い杉並区にとって、アニメ産業は区の宝。区はさらに支援を強化すべきと考えます。
杉並アニメーションミュージアムへの集客効果を高める企画展をアニメ制作会社と連携して実施するなど、区内アニメ産業のさらなる支援に取り組みます。
暮らしやすい住環境の実現に向けて、遅々として進まなかったセーフティネット住宅の登録をいかに増やせるかが肝要です。どのような方策を講じるのですか？
住宅セーフティネット制度を活用するメリットが大きいこと等を住宅のオーナーへ伝え、協力をお願いします。合わせて、協力いただくオーナーへの支援策の検討等、登録促進に努めます。
産後ケア事業について、この度の利用料金の見直しの内容を伺います。また、見直しにより、利用者の増加が見込まれます。事業所の拡充にも取り組んでいただきたいですが、見解を伺います。
日帰り型産後ケアの利用は500円から1000円引き下げます。事業者に支払う額は日帰り型で1日1500円から5000円、宿泊型で3000円を引き上げる予定です。適切な実施が期待できる事業者の参入を働きかけていきます。
保育の質について、複数の心配される声が届いています。保育の質の確保が重要です。中核園を中心にどのような連携機能強化を行ってきたのか、質の確保についての今後の計画などを伺います。
中核園では地域懇談会や保育士、 園児の交流等をしており、職員同士で顔の見える関係が築かれてきました。今後は中核園の取り組みの強化に加え、指導検査等により質の確保、向上を図ります。
学童クラブ待機児童の解消はいつ実現できるのですか？子どもの居場所分野では最優先すべき喫緊の課題ですが、区長の考えは。
仮称、子どもの居場所づくり基本方針の策定を待つことなく、引き続きあらゆる視点から検討を進め、対策を講じます。
区立小学校の教員不足が深刻です。現状の教員不足を補うために、どのような対策を講じているのですか？6年度は必要な教員数を確保できるのですか？あらゆる手段を講じてでも、教員を確保するべきです。
都は採用数を増やしていますが、必要数を確保できるか不明です。区教委としては、学校を支援する人材を募集する説明会を開催し、人材確保に努めています。教員の負担軽減を図り、働き方改革を進めるとともに、あらゆる手段で人材確保に努めていきたいと思います。
阿佐ヶ谷駅北東地区、まちづくりについて、政治は連続しています。これまでの区政すべての責任を引き受ける覚悟で、首長の任に当たっていただきたい。その覚悟があればこそ、職員も議会も車の両輪として、区民福祉の向上に邁進できると考えます。
地域の発展と子どもの未来に向け、職員、学校関係者、議会と議論し、ロードマップを示しながら、50年、100年先の阿佐ヶ谷、杉並区を目指し取り組みます。